マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第293回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第293回目になります。いよいよ来週窓妻発売ということで、次回ね、まあ、発送が、ね、遅れなければね、間に合うと思いますんで、まあ、今からちょっと Windows Phone 来るのですごく楽しみにしています。まあ、前も言いました通り、6月18日にですね、日本マイクロソフトで Windows Phone Arch というコミュニティのイベントがあります。まあ、窓スマ発売日の、記念ということで、久々に生きるんですごく楽しみにしてますけど、まあ、そんなところで今からワクワクしているところなんですが、今回お話しするのは Windows 10の絡んでる話なんですが、 IoT Windows 10 IoT Core、これについてお話をしたいと思っております。まあ、今までね、何度かお話をさせてもらってるんですが、Windows 10の組み込み版、IoT 版ですね、IoT インターネットオブシングスということで、こう人が使うもの同士がインターネットを通じて通信するとか、まあ、そういったデバイス、まあ、考え方ですね、まあ、一般的に IoT と言われています。まあ、なんかいろんなとこで使われてるんでね、もう今更聞けないっていうこれどういうことでしょうかっていうので、たまに聞くことあるんですが、まあ、なかなかね、前からある話であるんでしょうけど、こういよいよ軌道に乗ってくる、まあ、そういうことが期待される、ね、分野じゃないかなと思っています。で、マイクロソフトもここのところ、ね、非常に力を入れていまして、まあ、今回その Windows 10 IoT というバージョン、まあ、エディションの一つとして登場します。で、やはり注目したいのは、ラズベリーパイ2というマイコンボードですね、まあ、ARM 系のプロセッサーの置き方、マイコンボード、これに Windows 10をマイクロソフトが無償提供するという話があって、まあ、非常にこう注目を浴びたということになっています。まあ、実際ですね、ラズベリーパイそのものは、まあ、Linux ベース、 Debian のディストリビューションをベースにした Linux、ラズビアンという、Linux を載せて、まあ、それでいろんな制御とかしたりとか、ネットワーク通信させたりとか、そういう使われ方をしていました。まあ、本屋さんでラズベリーパイの本を見ると、まあ、ほとんどが今 Linux の本でして、まあ、そのうち、Windows 本、あ、Windows 本じゃない、Windows 10の活用した本も出てくるのかなと、書いてるのかなと、そんなふうに思って。さて、このマイクロソフトが提供する Windows 10 IoT、マイコンボードに対しては、ラズベリーパイ2とインテルのミノーボード MAX という、これ呼び方合ってるんですかね、という2つのボードに対してですね、リリースがされています。で、この Windows 10 IoT、これどういう位置づけだったかといいますと、組み込み用途に Windows Embedded っていうのがありました。で、この Windows Embedded の後継ということになっています。Windows Embedded の後継として Windows 10 IoT ということで3種類出ています。出ていますというか、これから出る予定ですね。で、3種類というのが、1つ目が Windows で IoT for Industry Device ということで、これインテルの PEC86 の、ね、アーキテクチャを持つプロセッサーでも動くということで、まあ、Windows Win32 のアプリ、つまりなんとか Exe とかですね、それも動くということで、まあ、Windows の Embedded、私もちょっと関わったことあるんですが、まあ、それがね、後継となります。そして Windows 10 IoT for Mobile Devices ということで、これは ARM 系のプロセッサーに対して出すんですが、Windows Embedded Handheld 8.1、 これの後継になります。で、これは何かと言いますと、例えば業務用のモバイル端末、パナソニックの FZE1 とかですね、これもすごい分かる人にはあれかと思うんですが、そういった Windows8.1 ベースのですね、実はスマートフォンがあるんですね。で、この FZE1 も Windows Embedded Handheld 8.1、まあ、これの後継というのが Windows 10 IoT for Mobile Device ということになります。よく聞いたお話だと、ポス端末とかですね、例えば黒ぬくヤマトの人とか、ヤマダ電機とかですね、こう端末持って、よくヤマダ電機でこうレジで値段調べますとかやってくれますけど、あれカシオの端末だったかな、私が見た時は使ってましたけど、あれ確か Windows モバイルなんですね。まあ、そういった意味では、実は Windows のモバイル機器の市場シェアってかなりあるよという話がありまして、まあ、それから使われているもので、まあ、それの分野に当たるということで、 このモバイルデバイスというのがあります。そして Windows 10 IoT for Small Devices ということで、より小型のデバイスというものということで出ています。でこれがですね、おそらくそのマイコンボードだとかそういった分野のものに適用するということで、この Windows 10 IoT Core というのは、まあ、この製品の、ね、部分に入るのかなというふうに見ています。ここでラズベリーパイ2で動かす Windows 10 IoT、これについて、ね、お話をします。今いろいろなあの記事も皆さん上げてますので、私も自身も、ね、ブログで書いてるんですが、一番よく書いてるのはビルドインサイダーの記事がですね、たくさん書かれてますね。あのすごく詳しく書かれています。でここの中で書いてる、内容をちょっと引用させていただきますと、あの Windows 10 IT Core、これに何ができますかっていうことをですね、ここで書かれてまして、これデジタルアドバンテージの石木さんという方が書かれているんですが、まず Windows 10 IoT Core 何ができますかと、 GUI ありのユニバーサル Windows アプリが動きます。さらにまた GUI がありますんで、キーボードマウスで操作するというものも作れます。ただそれほどパフォーマンスは良くないんで、例えばあの駅のキオスク端末とかですね、まあ、そんなところには適用できるんじゃないかなと思っています。またあのコマンドプロンプトがあったりとか Linux みたいなシェルの機能はですね、この IO ラズベリーパイで動く Windows 10 IoT そのものには載っていません。まあ、載っていないんですが、リモートでですね接続をして、まあ、パワーシェルを使ってコマンドを叩いて実行するとか、それはできるようになっています。まあ、ですからその Linux マシンに入ってきてココンソールターミナルからね叩くとかね、そういったことはできるようになっています。まあ、実際私もこれやってみました。でアプリケーションなんですけども、基本的にあの入れたアプリケーションがまず最初にスタートアップ時にですね起動するという仕組みになっています。ですからもう固定した用途で使う、もちろんそのアプリケーションの組み方によってはいろんなことができるわけなんですけども、電源入れてから何かこう操作をして起動するとかそういったものではないですね。まあ、そういった意味でですね、組み込み用途という意味ではあのもう目的があったのかなと、そんなふうに思っています。ではあの実際これラズベリーパイ2でですね Windows 10 IoT Core ですね、これを動かすにはどうしたらいいかと言いますと、まずあの用意するもの、こちらがですね、まあ、もちろんラズベリーパイ2本体です。まあ、これあの RS コンポーネンツというところからも買えますし、あと Amazon からも買うことができます。もうもしね、あの Amazon のどこから買っていいのっていう方がおられましたら、もしよかったらあの私この番組のリンクからですね、買いやすいようにあのリンクを貼ってきますんで、もしよければここか経由で買っていただくとね、ちょっと嬉しいかなとそういうふうに思っておりますが、まあ、ちょっとそれともかくですね、あのこのまあラズベリーパイ2スーッと Amazon でも買えるんですが、ケース付きで売ってるものもあります。これプラスチックのケースがあります。まあ、普通に買うとですね980円とかあるんですが、これのねケースはですね、まあ、あってもなくても、いいんですが、まあ、あの特にそういう準備されてない方っていうか、そういう入れ物とか用意されてない方はですね、これ買ってもいいかなと思います。というのはやっぱりこの基板むき出しになってますんで、あのショートさせてしまうと壊れますから、あの、まあ、そういったことをね気をつける意味でケースはちゃんと買っといた方がいいと思います。もちろんあのケースなくてもですね、そういった絶縁処置っていうことをきちんとやれるんであればもう全然問題ないと思います。あとは、有線の LAN 環境です。これ有線の LAN のポートがあります。無線の LAN はねこれなんかユニットをつければできるみたいなんですが、基本的に LAN は有線ですので、有線の LAN 環境、まあ、LAN ケーブルも必要となります。あとモニターがですね HDMI 出力になってます。でモニターのケーブルが必要です。で私ね、例えば HDMI って言っても、私 HDMI のモニター持ってないんですね。買う買うっつって買ってないんですけど、まだでどうしたかっていうと、DVI の、 あのデジタル入力がありますんで、HDMI から DVI の変換のケーブルを買いました。もちろんアナログのやつもありますんでね、あのそういったのを選んで買ってみてもいいかと思います。まあ、ちなみにあの量販店で買うとこれ3000円とかね4000円ぐらいするんですね、ケーブルね、変換ケーブルで。 Amazon だと Amazon Basics って方で買うと780円で買いましたんで、まああの Amazon で買っても、ね、いいかなと思います。で私はそこで Amazon で買いました。そして、マイクロ SD カード、これが肝心の OS を入れる部分ですね、マイクロ SD カード、これは8ギガ以上、必要となります。でなんかついにこういうの貧乏性で多めに買っちゃったりするんですけどね、8ギガバイト必要以上あればいいということになります。それとこの、まあ、実際最初ね動作確認含めての表示させる必要もあります。でモニターも必要ということになります。それで実際のインストールなんですが、これ肝心なのがですね、インストールする際は Windows 10 Insider Preview を インストールしたパソコンが必要となります。ですからこれ Windows 10 IoT だけ入れるかってとそうじゃなくて、まあ、Windows 10そのものをですねパソコンのに入れてくださいということになります。これ実際書き込みを行うツールの関係でそういうことになっておりまして、でまずこの Windows 10インサイダープレビューで、このマイクロ SD カードを USB なりなんなりで接続をして、まあ、あのノートパソコンで直接刺さる方は使ってもいいと思うんですが、マイクロ SD を FAT32 でフォーマットします。で、さらにその後にですね、あのこれ細かい話になっちゃうんで、まあ、実際ものいろんな記事だとか、まあ、私自身もブログ書いてますので見ていただければと思うんですが、コマンドラインでですね直接このマイクロ SD カードに書き込むという操作をします。でこれ非常に注意が必要なのが、ディスク番号っていうのをですね調べて、ディスク番号な例えばハードディスクだとかこのマイクロ SD カードだとかってディスクで認識するんですが、どれが何番目ですっていうのが出てくるんですね。でその番号を控えてこの番号をめがけてインストールしなきゃいけないんで、間違えると例えばハードディスクぶっ飛ばしちゃったりとかですね、あのそういうことやっちゃいますので十分気をつけてくださいって言ってる私がですね、実は 2TB のハードディスク丸ごとフォーマットしちゃいました。まあ、フォーマットというのでパーティション切っちゃったということで、うん、まああのバックアップに使ってたドライブでしたんで、まあ、バックアップを元に戻すっていうことだけで、まあ、とりあえずあの元には戻せましたんでね、被害はそんななかったんですけども、もうこれ十分気をつけていただきたいなと思っています。まあ、そういうことをやってですね、マイクロ SD カードに書き込んだ、Windows 10 IoT コーですね、これを、ラズベリーパイに挿して、モニター、LAN ケーブル、まあ、キーボードマウスとあと電源つないでいきますと、ラズベリーパイ2で Windows 10 IoT コーが立ち上がります。で、まあ、立ち上がった時にですね、まあ、デフォルトのアプリケーションが立ち上がって、まあ、そこにいろんな情報が表示されるということになります。まあ、今後その自分でアプリケーションを作って入れると、まあ、デプロイするっていう方をするんですが、そうしますと今度は電源入れたらそのアプリケーションが立ち上がるようになります。まあ、そんなところでですね、これあの実際に具体的にやり方はなかなか言葉では大変だと思いますので、まあ、興味のある方は実際こう入手してやられる方はですね、まあ、ブログだとかいろんな記事出てますんで、で RS コンポーネンツそのものからも解説も出てますんでね、あの見ていただければなと思ってます。私も記事書いてるんですけど、なんかみんなで同じこと書いてますね。まあ、やり方が一つなんで、うん、まあ、あのそういうことで、あの今後もですね、まあ、せっかくなんでどうしようかな、これに LED つなげて L チカってやつですね、 LED をチカチカさせるとか、うん、あとはそうですね、モーターつないでなんか制御とかやってみたいですね。それもありますし、これインターネットがつながってるわけですから、なんかこう常時動かしていて、なんかこうデータを収集するとかね、そんなことにね使えないかなと、そういうふうに思っています。という一方ですね、これあのさっき言っていました、これ Linux も動きますんで、これ使ってあの NAS を作っちゃったりとか、なんかウェブサーバーにしちゃったりとかですね、もう小さいサーバーとしても使えるんで、まあ、そういうことに使ってもいいかなと思っています。だからこれ、ね、うまく使えるんだともう一個買っちゃおうかなと、そんなふうに思ってるくらいでして、まあ、なかなかねこう面白いデバイスですんでね、あの興味のある方はぜひ試してみるといいと思います。私も久々に電子工作を、これ私ねもともとハードウェアなんですよ、デジタル回路の設計の、だからちょっとねワクワクしてるところあります。まあ、あの今後もですね、この Windows 10 IoT Core、あとラズベリーパイについてですねお話ししていきたいと思っております。以上、ラズベリーパイ2で Windows 10 IoT Core を動かすという話でした。まあ、そんなところであの予定もしなかったところに手出しちゃってるなっていう感じがしますけど、ですね、で来週あのマドスマが発売になるっていう話をしました。6月18日なんですが、なんとその翌日6月19日は Surface 3の発売日ということになっています。さあこれマドスマ Surface 3連続で買う人いるんでしょうね、やっぱりね、うん、ということでこのね Surface 3なんですけども、いよいよあの店頭で展示が始まっています。で私ね早速触ってきました。ビッグカメラ藤沢店っていう、まあ、行きつけの店でですね行って、あもう置いてあるっていうところで、触ってきたんですけど、いいですね、うん、いやお前 Surface 好きなんだって、いや大好きなんで、あのひいき目にみんな話しますけど、まずその解像度が変わったっていうことと、やっぱり一回り大きくなったのかなっていう印象はあったんですね。で持った感じはやっぱ薄くて、薄いってもあのサーフェス2との比べる比較なんで、あんまりあの薄ってそこまで感じなかったんですけど、軽いんですね、やっぱり、あれ軽いの木じゃないよねっていう、まあそれはちょっと大げさですけど、そのこれこんな軽いんだっていう 感じがしました。であとその思ったほどっていうかこれ大きくなったのかなっていう、その画面の比率が変わっただけで大きくは感じないです。逆にですね、その私が持ってる Surface 2は、まあ、今でも毎日こう持ち歩いて使ってますけども、16対9のモニターですんで、こう縦持ちするとですね、結構縦方向に長いなっていうところがあったんですね。ところがこちらはアスペクト比が3対2ということで、解像度が 1920×1280 ドット。私が会社で使ってるモニターより広いですね。大きい、解像度高いですね。まあ、そういう3対2なんで持った感じやっぱ自然なんですね。やっぱりこのタブレットってね、比率はこの比率がいいのかなと、それはもう前からの iPad とか見てて思ったんですが、まあ、逆にねその Xperia だとか Surface RT、Surface 2使っててもちょっと縦持ちすると長いなっていうのがあったんで、あ、これはなんかやっぱちょうどいいのかなっていうふうに、そういうふうに思いました。ということでね、なんか持った感じはいいじゃん、欲しいじゃんっていう感じがしています。まあ、触ったところですね、パフォーマンス的には問題ないように見えるんですが、これやっぱり使い込んでこないとこれはさすがにわからないんで、何とも言えないんですけども、まあ、お店の方もですね、お店の方っていうか正確にはワイモバイルの方がお店に入ってるんですが、いや予約もたくさん入って売れてますよと言っていました。今実際のところね、どんぐらい言ってるかわかんないんですが、結構私の周りね、まあ、また例の君の周りだろって話もあるんだけど、買ってる方、買う方ね、もう予約されてるっていう方もね、結構おられます。Y モバイルで契約してっていうことでね、なんかいろんなプランを見ると結構木澤さんいいんじゃないって言ってくれる方もいるんで、なんかそこまで聞くと欲しくなっちゃいますよね。でちなみに Y モバイルで買えるんですけど、本体だけ売ってくださいって言ったら本体だけは売ってくれます。64GB のモデルで 88,320円、 128GB のモデルで 99,144円、もう税込みですね、ということになっています。であとはその LTE を使うと、基本使用料が、税別で、毎月3,696円、3年間まあそれとあと、ま、LTE でね契約しますと、本体も分割料金で 64GB が毎月3,680円、これ税込みです。 128GB は4,131円、税込みということで、まあ、64GB タイプを買うときは毎月7,671円、 128GB のときは8,122円払うと。まあ基本使用料が3ヶ月間無料なんですね。契約特典、それとあと予約の人限定で、サーフェスペンをプレゼント、これサーフェスペンカードですね、5980円するんですね。まあそういった特典もありますということになります。ただこれキーボード、タイプカバーですね、これは、ね、1万5000円ぐらいしたと思うんですが、これはやっぱり別に買わなきゃいけないということで、やっぱり唯一の問題点が値段がね、今までのそのサーフェスの RT とか2の系統とはちょっと違う値段だなと、そういう4万円5万円っていうレベルの値段じゃないなってですね、まあ、結局10万ぐらいになっちゃうんですね。でお店の指掛カメラの人も話してて、いやここまで出したらサーフェスプロ3のコア3買えちゃいますよねって話をしてまあ、そうなんですよねっていうところ言ってました。これやっぱり値段はね非常に難しいところ、まあ、円高だっていうのも円安だっていうのもあるんですけども、というところがねちょっと気になるところかなと思っています。ただこれ絶対的に見てもね、この端末はすごくいいかなと、もちろんセカンドマシンとしてですね、いいかなと思っています。本当に持った感じ、あ、これ欲しいなっていうふうに私は思ってしまいましたんで、まあね、もう店頭で見てたくさん結構皆さんね触られたと思うんで、まあ、いろいろ感想はあると思うんですが、私はこれいいじゃんというふうに思っています。まあ値段ですね、あとねちょっと分割払いができるってとこはいいんで、ただこの値段出すんならなんかバイオの分割払いも狙った方がいいかなとか、サーフェスプロ3にいっちゃった方がいいかなとかね、まあ使い方によると思うんですよ。プロ3がいいっていう人とちょっと小さい まあ、タイプのこのサーフェスがいいって方、まあ、別にサーフェスじゃなくてもいいんですよね。あのタブレットいろんな出てますから、まあ、その人その人でこう選んでもらえれば、ね、いいんじゃないかなと思っています。はい、以上サーフェス3発売前の展示機をちょっと触ってみましたという話をさせていただきました。はい、第293回目はラズベリーパイ2で Windows 10 IoT コアを動かすという話と Surface 3の展示機を触ってみましたという話をさせていただきました。まあ、なかなかお金のかかる話ばっかりなんですけど、まあ、いよいよね来週 Windows Phone が手に入ります。またこれからいろいろできるかなと思って今ちょっとワクワクしています。まあ、そういうところで、今回ですね、まあ、時間がないと言って思いつつも結構喋っちゃいましたけど、あと1時間後にですねあるポッドキャスト番組と約束をしてましてゲスト出演をさせていただきます。まあ、どこの番組かっていうのは、まあ、いつもお世話になってるところなんですけど、まあ、楽しみにしていただければなと思ってます。もちろんそちらの番組を、ね、配信するようになりましたらこの番組の中でもね紹介させていただきたいと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。